9。小春の日にぬくめ返された別荘の小天地を開いて結婚の披露をする。愛は偏境を嫌う。また戦友を憎む。愛したる二人の間に有り余る情をあげて広く衆生を潤す。有り余る財を投げ打って多くの品格を返す。来たらざる者は和楽の扇に差し招く風を厭うて、寒き雪空に赴く不眼の類である。円満なる愛は震るところのすべてを円満にす。二人の愛は曇りがちなるしぐれの空さえも円満にした。太陽の真上に照る日である。照ることは誰でも知るが、誰も手をかざして仰ぎ見ることのならぬくらい明らかに照る日である。得意なるものに明らかなる日も嫌いなものはない。客は車を買って東西南北より来る。杉の葉の青木を選んで丸柱の太木を装い、頭の上一条にて、二本を左右より平らに曲げて、継ぎ合わせたるをアーチという。杉の葉の青木はあまりにおごそかにす。愛の境にいる者は、ただおごそかなる門をくぐるべからず。青き者は暖かき色に和らげられねばならん。裂けば煙るみかんの味は知らず、色こそ暖かい。小春の色は木である。点々と玉をつづる杉の葉陰に豊かなる南海の風は通う。紫に明け渡る夜を待ちかねてぬっと出る朝日が丘より丘を射て万花の紅玉は一時に輝く木の国から盗み来た香りと思われる。この下を通る者は言わねば出ることを許されぬ掟である。アーチの下には新しき夫婦が立っている。すべての夫婦は新しくなければならん。新しき夫婦は美しくなければならん。新しく美しき夫婦は幸福でなければならん。彼らはこのアーチの下に立って迎えたる品格に我が幸福の一部を与え、送り出す法優に我が幸福の一部を与えて、残る幸福に灯しらがの長き末までをふけるべく新しいのである。また美しいのである。男は黒き上着に縞のズボンを履く。折々は雪を欺く白きハンケチが黒き胸のあたりに漂う。女は紋付きである。裾を彩る模様も華やかなる中から浮き上がるがごとく、調子よくすらりと腰から上が抜け出ている。ヴィーナスは波の中から生まれた。この女は裾模様の中から生まれている。火は明らかに女の首筋に落ちて、角立たぬ喉の方は、ほのじろき影となる。横から見るとき、その影が消えるがごとく薄くなって、はっきとした優しき輪郭に終わる。その上に紫の渦巻くは、一打の暗き髪をつかねながらも、額際に浮かせたのである。近代に深紅の尻尾を散りばめた、ヌーボー式のかんざしが、紫の影から顔だけ出している。愛は仇者を言う。すべての構成を溶かせねばやま。女の目に輝く光は、光それ自らの溶けた姿である。不可思議なる心境から、僧帽の底に漂うて、視界に入る万有を、甲骨の境に、収容せしぬる。 迎えられたる賓客は当然として園内に入る。高柳さんはいらっしゃるでしょうかと、女が小さな声で聞く。男は耳を持ってくる。園内では、楽隊が越後獅子を奏している。客は半分以上集まった。夫婦は中へ入って接待をせねばならん。そうさね、忘れていた、と男が言う。もうだいぶお客様がいらしたから、向こうへ行かないじゃ悪いでしょ。そうさね。もう行く方がいいだろう。しかし、高柳が来るとかわいそうだからね。ここにいらっしゃらないとですか？うん。あの男は、私がここに見えないと門まで来て引き返すよ。なぜ？なぜって、こんなところへ来たことはないんだから。一人で一人ぼっちになる男なんだから。ともかくも、アーチをくぐらせてしまわないと安心ができない。いらっしゃるんでしょうね。来るよ。わざわざ行って頼んだんだから、嫌でも来ると約束すると来ずにいられない男だから、きっと来るよ。お家なんですか？嫌って、何？別に嫌なこともないんだが、つまり、決まりが悪いのさ。ほほほほ、妙ですわね。決まりの悪いのは、自信がないからである。自信がないのは、人が馬鹿にすると思うからである。中野くんは、ただ決まりが悪いからだという。細くんは、ただ妙ですわねと思う。この夫婦は自分たちの決まりを悪がることは忘れている。この夫婦の境界にある人は、いくら決まりを悪がる性分でも、決まりを悪がらずに生涯を済ませることができる。いらっしゃるなら、ここにいてあげる方がいいでしょう。来ることは受け合うよ。兄さん、奥は親父や何かがだいぶいるから。愛は善人である。善人はその友のために自家の不都合を犠牲にするをはばからん。夫婦は高柳くんのためにアーチの下に待っている。高柳くんは来ねばならん。馬車の客、車の客の間にただ一人高柳くんは候として敵地に乗り込んでくる。この海のごとく、脇のみなぎりたる英雄会。新夫婦の表にたたえたる、笑みの波に酔うて、我知らず幸福の同化を送る英雄会。行く年をしばらくは春に戻して、のどかなる日陰に吸引の目の当たりなるを忘るべき英雄会は、高柳君にとって敵地である。富と勢いと得意と満足のばっこするところは、東西九を極めて高柳くんには敵地である。高柳くんはアーチの下に立つ新しき夫婦を、十歩の遠きに見て、これが我が友であるとは確かに思わなかった。多少の不都合を犠牲にしてまで高柳くんを待ち受けたる夫婦の目に、高柳くんの姿がちらと映したとき、待ち受けたにもかかわらず、待ち受けがいのあるお客とは、夫婦ともに思わなかった。遊戯の三分一は、服装が引き受けるものである。頭の中で考えた友達と、目の前へ出てきた友達とは、だいぶ違う。高柳くんの服装は、この日の来客中で最も哀れなる服装である。愛は贅沢である。美なるものの他には価値を認めん。女はなおさらに価値を認めん。 夫婦が高柳くんと顔を見合わせたとき、夫婦ともこれはと思った。高柳くんが夫婦と顔を見合わせたとき、同じくこれはと思った。世の中はこれはと思ったとき、引き返せぬものである。高柳くんは早漏として進んでくる。夫婦の胸にはっと気出したこれはは、すぐと愛の光に姿を隠す。いや、よく来てくれた。あまり遅いからどうしたかと思って心配していたところだった。偽りもない事実である。ただ、これはと思ったことだけを略したまでである。早く来ようと思ったが、つい用があって。これも事実である。けれども、やはりこれはが略されている。人間の交際には、いつでもこれはが略される。略されたこれはが重なると、喧嘩なしの絶交となる。親しき夫婦、親しき抱擁が腹の中のこれはこれはで、なし崩しに愛想を尽かし合っている。これが才だ、と引き合わせる。一人ぼっちに美しい才君を引き合わせるのは、好意より出た罪悪である。愛の光を浴びた者は、嬉しさがはびこって、そんなことに頓着はない。何も言わぬ才君は、ただしとやかに頭を下げた。高柳くんはぼんやりしている。さあ、あちらへ、僕も一緒に行こう、と頬をめぐらす。実験ばかり歩くと、夫婦はすぐ、ごま塩親父につらまった。いや、どうも見事なお庭ですね。こう広くはあるまいと思ってたが。いえ、初めてで。お父さんから時々お招きはあったが、いつでも折りやしく用事があって。どうも、よくお手入れが届いて、実に結構ですね、と、ごま塩は、のべつにのべ立てて、容易に動かない。ところへ、また二三人がやってくる。結構だ。何坪ですかな。私も年来この辺を、心がけておりますが、などと、新夫婦を取り巻いてしまう。高柳くんは、無然として中心を外れて立っている。すると、向こうから、たすきがけの女が駆けてきて、いきなり塩瀬の一門をつらまえた。さあ、いらっしゃい。いらっしゃいたって、もう他でごちそうになっちまったよ。ずるいわ、あなたは。人にこれほど駆けずり回らせて。うまいものもないくせに。あるわよ、あなた。まあ、いいからいらっしゃいてえのに、と、ぐいぐい引っ張る。塩瀬は羽織が大事だから、惹かれながら行く。途端に、高柳くんに突き当たった。塩瀬は、ちょっと驚いて振り向いたまでは、粗骨をして恐れ入ったという念想をしていたが、高柳くんの顔から服装を見るや否や、急に表情を変えた。いや、こりゃ、と、上から下げすむように言って、しかも立って見ている。いらっしゃいよ。いいからいらっしゃいよ。構わないでもいいから、いらっしゃいよ、と、女は、高柳くんを尻目にかけたなり、塩瀬を引っ張っていく。高柳くんはポツポツ歩き出した。若夫婦は遥かあなたに遮られて一緒にはなれぬ。芝生の真ん中に長いテントを張る。中を覗いてみたら、暗いところに大きな菊の鉢が並べてある。今頃こんな菊がまだあるかと思う。白い長い花弁が中心から四方へ数百辺伸び尽くして 伸び尽くした端からまた随意に反り返りつつ、あらん限りの筐体を演じているのがある。背筋の通った木なひらが中へ中へと抱き合って、真ん中に大切なものを守護するごとく、こんもりと丸くなったのもある。松の鉢も見える。張り板にうず高くリンゴを持ったのが、白い拓布の上に鮮やかに映る。リンゴの方が暗きうちにも光っている。みかんを持った大皿もある。そばでケラケラと笑う声がする。驚いて振り向くと、シルクハットをかぶった二人の若い男が、二人とも総合を崩している。妙だよ、実に、と一人が言う。チンだね、まったく、田舎者なんだよ、と一人が言う。高柳くんは、じっと二人を見た。一人は、胸空きの狭い。模様のある直旗を着て、右手の親指を直旗のポケットへ突き込んだまま、肘を張っている。一人は、細い杖に言い訳ほどに身を持たせて、ゴム引き靴の右のつま先を縦に地について、左足一本で、細長い体の中心を支えている。まるで、ウェーターだ、と一本足が言う。高柳くんは自分のことを言うのかと思った。すると、色チョッキが、本当にさ、園遊会に塩ビ服を着てくるなんて、要項しないだってそのくらいなことはわかりそうなものだ、と相槌を打っている。向こうを見ると、なるほど塩ビ服がいる。しかも、二人固まって何か話をしている。同類に相集まるというわけだろう。高柳くんは、ようやくあれを笑ってるのだなと気がついた。しかし、なぜ塩ビ服が園遊会に適しないかは、到底想像がつかなかった。芝生の行き当たりに、吉津がけの踊り舞台があって、何かしきりにやっている。正面は、紅白の幕で庇を囲って、奥には赤い毛線を敷いた長い台がある。その上に三味線を抱えた女が三人、抱えないのが二人並んでいる。弾く者と歌う者と分業にしたのである。舞台の真ん中に金髪の烏帽子をかぶって、真っ白に顔を塗り立てた女が、竿のようなものを持ったり、落としたり、舞扇を開いたり、つぼめたり、長い赤い袖をかざしたり、かざさなかったり、何でもしきりに品をしている。半身、墨黒黒と、浅妻船と書いて貼り出してあるから、大方、浅妻船というものだろうと、高柳くんはしばらく後ろの方から、小さくなって眺めていた。舞台を左へ切れると、御影の橋がある。橋の向こうの築山の脇手には、松がたくさんある。松の間から、のれんのようなものがちらちら見える。中で女がキキと笑っている。橋を渡りかけた高柳くんは、また引き返した。楽隊が一度に満庭の空気を動かして起こる。そろそろとテントのところまで帰ってくる。今度は中を覗くのをやめにした。中は大勢でガヤガヤしている。入り口へ回ってみると人で渦巻って皿の音がしきりにする。若夫婦はどこにいるか見えない。しばらく様子を伺っていると、突然万歳という声がした。楽隊の音は消されてしまう。石橋の向こうで万歳という返事がある。 これは迷子の万歳である。高柳くんはのそりと勘違いをした客のようにテントの内に入った。皿だけ高く差し上げて人と人の間を抜けてきたものがある。さあ、お上がんなさい。まだあるんだが人が混んでて容易に手が届かないという。高柳くんは自分にくれるにしては目の見当が少し違うと思ったら後ろの方でありがとうという涼しい声がした。17、8の桃色ちりめんの紋付きを着た霊嬢が皿を持ったまま立っている。そばにいた紳士がテントの隅から一脚の椅子を持ってきて、さあこの上へお乗せなさいと霊嬢の前に据えた。高柳くんは一軒ばかり左へ進み、テントの柱に寄りかかって洋服と和服がタバコをふかしている。葉巻はやめたのかい？うん、頭に悪いそうだから。しかし、あれを飲みつけるとなんだね。紙巻きは到底飲めないね。どんないいやつでもダメだ。そりゃ、値段だけだから。一本30銭と3銭とは比較にならないからな。君は何を飲むのだい？これを一つやってみたまえ、と、洋服がワニ側のタバコ入れから太い紙巻きを出す。なるほど、エジプシアンか。これは100本5、6円するだろう。安い割にはうまく飲めるよ。そうか。僕も紙巻きでも始めようか。これなら日に20本ずつにしても20円ぐらいで上がるからね。20円は高柳くんの全収入である。この紳士は高柳くんの全収入を煙にするつもりである。高柳くんはまた左へ4尺ほど進んだ。2、3人話をしている。この間ね、野添が例の腎臓肥料会社を起こすので、と、頭のはげた鼻の低い金歯を入れた男が言う。うん、ありゃあ当たったね。うまくやったよ、と、真四角な色の黒いタバコ入れの金具のような顔が言う。君も賛成者のうちに名が見えたじゃないか、と、ごま塩頭の最前、中野くんを中途で強奪した親父が言う。それさ、と、今度はハゲの番である。野添が、どうです。少し持ってくれませんかと言うから、さようさ、私は今回は、まあよしましょうと断ったのさ。ところが、まあそう言わずと、せめて500株でも、実はもう、あなたの名前にしてあるんだからと言うのさ。面倒だからいい加減に挨拶をしておいたら、先生すぐ九州へ立って行った。それから2週間ほどして、社へ出ると、初期が野添さんの株が大変上がりました。50円株が65円になりました。合計32,500円になりましたというのさ。そりゃ合成だ。実は僕も少し持とうと思ってたんだが、と四角が言うと、ありゃ実際意外だった。あんなにトントン拍子に上がろうとは思わなかった、と、ごま塩がしきりにごま塩頭をかく。もう少し踏み込んで、たくさん僕の名にしておけばよかった、と、ハゲは32,500円以外に残念がっている。高柳くんは、恐る恐る三人のそばを通り抜けた。若夫婦に会って挨拶して早く帰りたいと思って見回すと、一番奥の方に二人は黒いフロックと、五色の袖に取り巻かれて、なかなか寄りつけそうもない。食卓は、 ようやく人数が減った。しかし、残っている食品はほとんどない。近頃は出かけるかね、という声がする。仙台平をずるずるちびたへ引きずって、白足袋に根津尾のセッタをかすかに出した三十学校の男だ。昨日、須崎の種田家の別荘へ招待されて、カモ漁をやったと、ゴブ狩りの朝黒いのが答えた。カモにはまだ早いだろう。もういいね。十羽ばかり取ったがね。僕が十羽、大谷が七羽、加瀬と山の内が八羽ずつ。じゃあ、君が一番か。いや、斎藤は十五羽だ。へえと、仙台平は感心している。同期の卒業生は多い中に、たった五六人しか見えん。しかも、あまり親しくないものばかりである。高柳くんは挨拶だけして別段話もしなかったが、今となってみると、なんだか恋しい心持ちがする。どこぞに降りはせぬかと見回したが、影も見えぬ。ことによると帰ったかもしれぬ。自分も帰ろう。主格は一つである。主を離れて格なく、格を離れて主はない。我々が主格の別を立てて仏画の経を半然と分割するのは、生存上の便宜である。形を離れて色なく、色を離れて形なき、強いて個別するの便宜。着想を離れて技巧なく技巧を離れて着想なきをしばらく両体となすの便宜と同様である。ひとたびこの差別を利したるとき、五人は一つの迷路に入る。ただ生存は人生の目的なるがゆえに、生存に便宜なるこの迷路は、入ることいよいよ深くして、いずることいよいよ仇を感じ。一人生存の欲を一刻たりとも排脱したるときに、この迷いは破ることができる。高柳君は、この欲を刹那も除去し得ざる男である。したがって、主格を放寸に一致せしむることのできがたき男である。主は主、客は客として、どこまでも膠着するがゆえに、ひとたび優勢なる客に会うとき、八方より無形の太刀を振るって、打ちのめさるるがごとき心地がする。高柳君は、この園遊会において、古軍獣医のうちに陥ったのである。僧侶としてアーチをくぐった高柳君は、また僧侶としてアーチを入れざるを得ぬ。遠くから振り返ってみると、青い杉の輪の奥の方にテントが小さく映って、幕の中から綺麗な着物が固まって現れてきた。あの中に若い夫婦も混じってるのであろう。夫婦の方では高柳を探している。時に高柳はどうしたろう。お前、あれから会ったかい？いいえ、あなたは、俺は会わない。もうお帰りになったんでしょうか。そうさ。しかし、帰るならちっとは帰る前にそばへ来て話でもしそうなものだ。
なぜ皆さんもいらっしゃるところへ出ていらっしゃらないのでしょう。
そんだね、ああいう人は。あれで一人じゃ、やっぱり不愉快なんだ。不愉快なら出てくればいいのに、なおなお引き込んでしまう。気の毒な男だ。
せっかく愉快にしてあげようと思ってお招きするのにね。
今日は格別色が悪かったようだ。
きっとご病気ですよ。
やっぱり一人ぼっちだから色が悪いのだよ。
高柳くんは往来を歩きながらぞっとおかんを催した。
十。どうや先生、長い顔を長くしてすすだけで囲った丸日よけを用している。外を木枯らしが吹いていく。あなた、と、次の間から細君が出てくる。紬の羽織の襟が折れていない。
なんだと、こっちを向く。
机の前に降りながら、終日木枯らしに吹きさらされたかのごとくに見える。
本は売れたのですか？
まだ売れないよ。
もう一ヶ月も経てば、百や二百の金は入る都合だとおっしゃったじゃありませんか。
うん、言った。言ったにはそういないが、売れない。
困るじゃござんせんか。
困るよ。お前より俺の方が困る。困るから今考えてるんだ。
だって、あんなに骨を折って300枚もできてるものを。
300枚どころか、435ページある。
それで、どうして売れないんでしょう。
やっぱり、不景気なんだろうよ。
だろうよじゃ困りますわ。どうかできないでしょうか。
南明堂へ持って行った時には、有名な人のご処分があれば、と言うから。それから、足立なら大学教授だからよかろうと思って、足立に頼んだのさ。本も借金と同じことで、保証人がないとダメだぜ。
借金は借りるんだから保証人もいるでしょうが、と。
細君、頭の中へ人差し指を入れてぐいぐいかく。側髪が揺れる。どうやはその頭を見ている。近頃の本は借金同様だ。信用のないものは連帯責任でないと出版ができない。
本当につまらないわね。あんなに夜遅くまでかかって。
そんなことは本屋の知らんことだ。
本屋は知らないでしょうさ。しかし、あなたはご存知でしょう？
あっはっはっは。当人は知ってるよ。お前も知ってるだろう。
知ってるから言うのでさあね。
言ってくれても信用がないんだから仕方がない。
それで、どうなさるの？
だから、足立のところへ持って行ったんだよ。
足立さんが書いてやるとおっしゃって。
うん。書くようなことを言うから置いてきたら、また後から書けないって断ってきた。
なぜでしょう。
なぜだか知らない。嫌なのだろう。
それで、あなたはそのままにして大きになるんですか？
うん。書かんのを無理に頼む必要はないさ。
でも、それじゃ、うちの方が困りますわ。この間、お兄さんに判を押して借りていただいたお金も、もう期限が切れるんですから。
俺もその方を埋めるつもりでいたんだが、売れないから仕方がない。
バカバカしいのね。何のために骨を折ったんだか、わかりゃしない。
どうや先生は、日よけの中の多動を、火箸の先で突っつきながら、お前から見ればバカバカしいのさ、と言った。
細君は黙ってしまう。
ヒューヒューと木枯らしが吹く。
玄関の障子の破れがタコのうなりのようになる。あなた、いつまでこうしていらっしゃるの？と、細君は術投げに聞いた。
いつまでとも考えはない。食えればいつまでもこうしていたっていいじゃないか。
二言目には食えれば食えればとおっしゃるが、今こそどうにかこうにかしていきますけれども、この分で押していけば 今に食べられなくなりますよ。
そんなに心配するのかい。
サイ君はムッとした様子である。
だって、あなたもあんまり無考えじゃござんせんか。楽に暮らせる教師の口はみんな断っておしまいなすって。そうして、何でも筆で食うと頑固をお張りになるんですもの。
その通りだよ。筆で食うつもりなんだよ。お前もそのつもりにするがいい。
食べるものが食べられれば、私だってそのつもりになりますわ。
私も女房ですもの。あなたのお好きでおやりになることを、とやかく言うような差し出口は、危険しません。
それじゃあ、それでいいじゃないか。
だって、食べられないんですもの。
食べられるよ。
ずいぶんね、あなたも。現に教師をしていた方が楽で、今の方がよっぽど苦しいじゃありませんか。
あなたはやっぱり教師の方がお上手なんですよ。書く方は性に合わないんですよ。
よくそんなことがわかるな。
サイ君はうつむいて、たもとから鼻紙を出して、チーンと鼻を噛んだ。
私ばかりじゃありませんわ。お兄さんだってそうおっしゃるじゃありませんか。
お前は兄の言うことをそう信用しているのか。
信用したっていいじゃありませんか。お兄さんですもの。そうしてあんなに立派にしていらっしゃるんですもの。
そうか、と言ったなり、どうや先生は火鉢の灰を丁寧に嗅ぎ鳴らす。中から二寸首が灰だらけになって出る。どうや先生は曲がった真鍮の火箸で二寸首をつまみながら片手に障子を開けてほいと庭先へ放り出した。庭には何もない。芭蕉がズタズタに切れて茶色ながら立ち往生をしている。地面は皮がむけて、後ろを巻きかけたように、そっくり返っている。どうや先生は、庭の表を眺めながら、だいぶ吹いてるな、と、独り言のように言った。
もう一遍、足立さんに願ってご覧になったらどうでしょう。
嫌なものに頼んだって仕方がないさ。
あなたは、それだから困るのね。
どうせあんな偉い方になれば、すぐおいそれと書いてくださることはないでしょうから。
あんな偉い方って、あたしが書い。
そりゃ、あなたも偉いでしょうさ。しかし、向こうはともかくも大学校の先生ですから、頭を下げたって損はないでしょう。
そうか。それじゃあ、仰せに従って、もう一遍頼んでみようよ。時に、何時かな。いや、大変だ。ちょっと車まで行って、校正をしてこなければならない。袴を出してくれ。
どうや先生は、例のごとく、茶の千筋の貨幣紙を木枯らしにペラつかすべく、密着して、飄然と出て行った。今の柱時計が、ボンボンと二時を打つ。思うこと積んでは崩す炭火かなという句があるが、サイ君はおそらく知るまい。サイ君はどうや先生の丸日よけの前へ来て、日よけの中を丸くかき鳴らしている。丸い日よけだから丸くかき鳴らす。かくな日よけなら、かくにかき鳴らすだろう。女は与えられたものを正しいものと考える。その中で差し当たりのないように暮らすのを自然と心得ている。女は六角の日よけを与えられても、八角の火鉢を与えられても、六角に また八角に灰をかき鳴らす。それより以上の見識は持たぬ。立ってもおらぬ、座ってもおらぬ、細君の腰は宙に浮いて、膝頭は日よけの縁に突きつけられている。座るにはところを得ない。立っては考えられない。細君の姿勢は中途半端で、細君の心も中途半端である。考えると、嫁に来たのは間違っている。娘のうちの方が、いくら気楽で面白かったか知れぬ。人の女房はこんなものと、誰か教えてくれたら、来ぬ前によすはずであった。親でさえ、あれほどに親切を尽くしてくれたのだから、店のちぎりと掟にさえ出ている夫は、二重にも三重にも可愛がってくれるだろう。また、可愛がってくださるよと受け合われて、住み慣れた家を今日限りと出た。今日限りと出た家へ二度とは帰られない。帰ろうと思っても、お父さんもおっかさんも亡くなってしまった。可愛がられるあては外れて、可愛がってくれる人は、もうこの世にいない。細君は赤いたどりの灰の皮をむいて、火箸の先でつつき始めた。炭火なら崩しても積むことができる。つついたたどりは壊れたぎり、丸い元の姿には帰らぬ。細君はこの理を心得ているだろうか。しきりにつついている。今から考えてみると、嫁に来た時の覚悟は間違っている。自分が嫁に来たのは、自分のために来たのである。夫のためという考えは、少しも持たなかった。我が身が幸福になりたいばかりに、祝言の杯もした。父母も、そのつもりで高砂を聞いていたに違いない。思うことはみんな外れた。この頃の模様を父母に話したら、定めしどうやはけしからぬと怒るであろう。自分も腹の中では怒っている。どうやは夫の世話をするのが女房の役だと済ましているらしい。それはこっちで言いたいことである。女は弱いもの、年の足らぬもの、したがって夫の世話を受くべきものである。夫を世話する以上に夫から世話されるべきものである。だから夫に自分の言う通りになれと言う。夫は決して聞き入れたことがない。家庭の生涯は、むしろ女房の生涯である。どうやは夫の生涯と心得ているらしい。それだから収まらない。世間の夫は皆どうやのようなものかしらん。みんなどうやのようだとすれば、この先結婚をする女はだんだん減るだろう。減らないところで見ると、他の旦那様は、旦那様らしくしているに違いない。広い世界に自分一人がこんな思いをしているかと気がつくと、生涯の不幸である。どうせ嫁に来たからには出るわけにはいかぬ。しかし、連れ添う夫がこんなでは、臨終まで本当の妻という心持ちが起こらぬ。これはどうかせねばならぬ。どうにかして夫を自分の考え通りの夫にしなくては生きている甲斐がない。細君はこう思案しながら火鉢をいじくっている。風が枯れ芭蕉を吹き倒すほどなる。表に案内がある。寒そうな顔を玄関の障子から出すと、どうやの兄が立っている。細君は、親と言った。どうやの兄は、会社の役員である。 その会社の社長は中野くんの親父である。長い二重回しを玄関へ脱いで座敷へ入ってくる。だいぶ吹きますね、と薄いサラサの上へ座って抜け上がった額を坂に撫でる。お寒いのによく。ええ、今日は車の方が早く引けたものだから。今お帰りがけですか？いえ、一旦家へ帰ってね。それから出直してきました。どうも洋服だと座ってるのが窮屈で。兄は糸織の小袖に鉄を何度の博多の羽織を着ている。今日は留守ですか？はあ、たった今しがた出ました。おっつけ帰りましょう。どうぞごゆっくりと、例の火鉢を出す。もうお構いなさるな。どうもなかなか寒いと手をかざす。だんだん押し詰まりまして、さぞお忙しゅういらっしゃいましょう。ええ、ありがとう。毎年暮れになると、大頭痛、はははは、と笑った。世の中の人は、おかしい時ばかり笑うものではない。でも、お忙しいのは結構で。ええ、まあ、どうかこうかやってるんです。時に、どうやはやはり相変わらずですか。ありがとう。この方は、ただ忙しいばかりで。結構でないかね。はははは。どうも困った男ですね、おまささん。あれほどわけがわからないとまでは思わなかったが。どうも、ご心配ばかりかけまして。私もいろいろ申しますが、女の言うことだと思って、ちっとも取り上げませんので、まことに困りきります。そうでしょう。私の言うことだって聞かないんだから。私もそばにいると、つい気になるから、ついとやかく言いたくなってね。ごもっともでございますとも。みんな当人のためにおっしゃってくださることですから。田舎にいりゃそれまでですが、こっちにこうしていると、当人の気に入ってもいらなくっても、やっぱり兄の義務でね、つい言いたくなるんです。するとちっとも寄りつかない。まったく変人だね。おとなしくして教師をしていりゃそれまでのことを、どこへ行っても衝突して。あれが全く心配で、私もあのためにはどんなに苦労したかわかりません。そうでしょうとも、私もそりゃよくお察し申しているんです。ありがとうございます。いろいろご厄介にばかりなりまして。東京へ来てからでも、こんなくだらんことをしないでも、どうにでもなるんでさ。それをせっかく言ってやると、まるで取り合わない。取り合わないでもいいから、自分だけ立派にやっていけばいい。それを私も申すのでござんすけれども。いざとなると、やっぱりどうかしてくれと言うんでしょう。まことに、お気の毒様で。いいえ、あなたに何も言うつもりはない。当人がさ、まるで無鉄砲ですからね。大学を卒業して七八年にもなって、非行の真似をしているものはどこの国にいるものですか。あれの友達も足立なんて人は大学の先生になって立派にしているじゃありませんか。自分だけはあれでなかなか偉いつもりでおりますから。はっはっは、偉いつもりだって、いくら一人で偉がったって、人が相手にしなくちゃしようがない。近頃は少しどうかしているんじゃないかと思います。なんとも言えませんね。 何でもしきりに金持ちや何かを攻撃するそうじゃありませんか。バカですね。そんなことをしたって、どこが面白い。一文にはならず、人からは貧瘠される。つまり、自分のサビになるばかりでさ。少しは人の言うことでも聞いてくれるといいんですけれども。しまいには、人にまで迷惑をかける。実はね、今日社でもって赤面しちまったんですがね。課長が私を呼んで聞けば君の弟だそうだが、あの白井道也とかいう男は、むやみに不穏な言論をして、富豪などを攻撃する。よくないことだ。ちっと君から注意したらよかろうって、散々叱られたんです。まあ、どうも。どうしてそんなことが知れましたんでしょう。そりゃ、会社なんてものは、それぞれ探偵が届きますからね。へえ。何、どうやなんぞが何を書いたって、あんな地位のないものに世間が取り合う気遣いはないが、課長からそう言われてみると、放っておけませんからね。ごもっともで。それで、実は今日は相談に来たんですがね。会いに行く出まして。何、当人はいない方が帰っていい。あなたと相談さえすればいい。で、私も今途中でだんだん考えてきたんだが、どうしたものでしょう。あなたからとくと意見でもしていただいて、また教師にでも奉職したらどんなものでございましょう。そうなればいいですとも。あなたも幸せだし、私も安心だ。しかし、意見でおいそれと言う通りになる男じゃありませんよ。そうでござんすね。あの様子じゃとてもダメでございましょうか。私も鑑定じゃ到底ダメだ。それで、ここに一つの策があるんだが、どうでしょう。当人の方から雑誌や新聞をやめて教師になりたいという気を起こさせるようにするのは。そうなれば、私は実にありがたいのですが、どうしたらそううまい具合に参りましょう。この間中、当人がしきりに書いていた本はどうなりました。まだそのままになっております。まだ売れないですか。売れるどころじゃございません。どの本屋もみんな断りますそうで。そう。それが売れなけりゃ、かえって結構だ。え？売れない方がいいんですよ。で、先だって私が修繕した100円の期限はもうじきでしょう。確かこの月の15日だと思います。今日が11日だから、12、13、14、15。ともう4日ですね。ええ。あの方を手厳しく催促させるのです。実は、あなただから今打ち明けてお話しするが、あれは私が判を押している単位にはなっているが、本当は私が融通したのです。そうしないと当人が安心していけないから。それで、あの方を今言う通り責める。何か他に工面のできるところがありますか？いいえ、ちっともございません。じゃあ大丈夫。その方でだんだん攻めていく。いいえ、私は黙って見ている。証文の上の貸し手が催促に来るのです。あなたも済ましていなくちゃいけません。何を言っても冷淡に済ましていなくちゃいけません。決して、こちらから一言も言わないのです。それで、当人いくら頑固だって苦しいから、また私の方へ頭を下げてく。
いえ、来なけりゃならないです。
その、頭を下げてきたときに、取って押さえるのです。
いいですか。そう頼ってくるなら、俺の言うことを聞くがいい。聞かなければ俺は構わん。と、いや、向こうでも嫌とは言われんです。
そこで私が、おまささんだって、あんなに苦労してやっている。
雑誌なんかでほらばかり吹き立てていたって始まらない。これから照明を入れ替えて、もっと着実な世間に害のないような職業をやれ。教師になる気なら心当たりを奔走してやろうと持ちかけるのですね。
そうすればきっと我々の思惑通りになると思うが、どうでしょう。
そうなれば私はどんなに安心ができるか知れません。
やってみましょうか。
何分よろしく願います。
じゃあ、それは決まったと。
そこで、もう一つあるんですがね。今日、社の帰りがけに、神田を通ったら、正規館の前に大きな広告があって、私はびっくりさせられましたよ。
何の広告でござんす？
演説の広告なんです。演説の広告はいいが、どうやが演説をやるんですぜ。
へえ、ちっとも存じませんでした。
それで台が大きいから面白い。現代の青年に継ぐというんです。まあ、何のことやら、あんなものの言うことを聞きに来る青年もなさそうじゃありませんか。しかし、検問ですよ。やけになって何を言うかわからないから。私も課長から忠告された矢先だから、すぐ社へ電話をかけておいたから、まあいいですが。なんなら、やらせたくないものですね。
何の演説をやるつもりでござんしょう。そんなことをやると、また人様にご迷惑がかかりましょうね。
どうせ、また過激なことでも言うのですよ。無事に済めばいいが、つまらないことを言おうものなら、取って返しがつかないからね。どうしても、やめさせなくちゃいけないね。
どうしたらやめるんでござんしょう。
これも寄せたって頑固だから、寄す気遣いはない。やっぱり、騙すより仕方がないでしょう。
どうして騙したらいいでしょう。
そうさ。明日時刻に私が急用で会いたいからって、使いをよこしてみましょうか。
そうでござんすね。それで、あなたの方へ参るようだとよろしゅうございますが。
聞かないかもしれませんね。聞かなければそれまでさ。
初冬の日はもう暗くなりかけた。どうや先生は風の中を帰って、